武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第66回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。三日月ゴシップでボイジャー。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はいはい、そうなんです、そうなんですってなんだか分かんないですね。前回に引き続き今回も、かおりちゃんがお休みなんです。はい、残念ですけども、リスナーの皆さん、今回もね、頑張って皆さんに楽しんでいただけるような放送にしていきますんで、最後までお付き合いくださいね。はい、ということで、今日のメニューなんですけれども、ゲストコーナーでは前回に引き続きインタビューの模様を、音源をお送りします。さあ、どんな話が飛び出したんでしょうね。僕も楽しみです。はい、そして、かおりちゃんのコーナーなんですけれども、かおりちゃんがいないので、まあ僕が、まあ、こういう機会なんでね、ちょっと最近ハマっているもの、まあ、好きなものっていうかね、まあ仮面ライダーが好きなんですよ。とある時期から平成ライダーを DVD レンタルしてきて、ずっとね、最初からずっと見てるわけですよ。まあその中で気に入った作品、気に入った理由とかを話していきたいかなと、まったりいきたいと思います。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。はい、一人ですけれども、楽しみながら、張り切って頑張っていきます。武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナーは前回に引き続き劇団クリエの皆様からのロケ音源をお送りします。さあ、今回はどんな話が飛び出すんでしょうか。 はい、それでは音源お聞きください。
世界で、その人たちの気持ちって本当にもう本当に言葉に言えないような気持ちだったんじゃないかなっていうのがあると思うんですけど、それを歌って言葉でお芝居で喋ってるっていうのはすごく難しいって思います。
なんかそれっぽくとかできないもんね。もう中途半端にはそうそう、まあもちろん全部のお芝居がそうなんだろうけれど、ね、本当に本気でそっちの方に気持ちを持っていくとかだもんね。
またそのちょっと気持ちが入ってきちゃうと、うん、こう音程とかも。
ああ、それだよね。
ミュージカルならではの、ソロも、
ソロもあって
入ってくるので、
入ってくるので、
そこをまあコントロールしながら、気持ちも込めながら、
込めながらっていうのはすごく難しいです
ね。ね、そのあたり、まあ今ね合宿中で本番はまであと1ヶ月あるけれども、
はい、
ね、どう仕上がっていくのか、
うん、そうですね。
ね、周りとしてもすごく楽しみなところも
一幕ラスト
ねえ
あるし、
やっぱり演じてて、じゃあ演じてて好きなシーンとかは、
演じてて好きなシーンは、やっぱり、あ、この間、うん、ちょうど本当にやった、うん、その子とおじいちゃんと三人の畑のシーンが、うんうんうん、すごい、あのこの間ね、なんか気持ちがみんなつながってた感じがしてて、
今回武井さんとね、よくは ね、そのおじいちゃんと、
おじいちゃん、
それがね、武井がおじいちゃん役をやって、はい、その孫なんだよね、劇の中ではね、
うん、2人はこう今までの劇の中でも絡むというか、うん、どうですか、やっていて、
やっていて去年ちょっとだけあったけど ね、
そうですね、
今回ほどがっつりっていうのは初めてじゃない、
初がっつり、
初がっつり、うん、そうだね、
ハニ
ワ、あれ以来ゴンミツネの、
ああそうだね、そうだね、
氷柱と
カスケ、
カスケの、
うん、でもそんなに氷柱は結構孤立してたから、
そうですね、
そのとちょっとだもんね、うん、今回ほど深くがっつりっていうのは本当初めてかもしれないね、
初めてです
ね、お互いこうやっていて どうですか、やっしゃって、
うん、ヒロット君は柔らかい役者さんだから、うん、すごい自由って感じの、うん、そう、あ、最初の頃の印象はもうゴーって感じだったんだけど、あの硬い感じの生真面目な感じってイメージだったんだけど、フクロウの稽古をやっていく中だと、あ、うん、自由の役者さん、柔らかく受ける感じだから投げやすいかな、うん、受けてくれるし返してくれるし、うん、思ったよりしたら失礼だけど、うん、最初にイメージしてた感じよりはいい意味で裏切ってくれててて、すごい、うん、でなんかね、こう、まあ、自分そんなおじいちゃんと年じゃないんだけど、うん、なんか孫として見れるというか、うんうん、あ、かわいい孫っていうイメージで、すごい、そういう意味では久しぶりに遊びに来てくれた孫に喜ぶおじいちゃんを演じやすい、あの会う時とかさ、とか、あとはもう他のシーンで絡む時も、すんなり演じれてるかもね、
やりやすい、
やりやすい、やりやすい、ヒロト君から見て俺だいぶ俺好き勝手にやるよね
あの武井さんのやっぱりイメージが変わらず、
ね、一言で言うと、
一言で言うと熱なん
ですけど、熱いっていう、
熱い、それはもうやっぱりずっと出会ってやってきてから変わらず熱いなっていう、
すごい好き勝手やるから大変でしょ
でもやっぱ武井さんもいろいろ本当にねアドリブでもすごい投げてきてくれますし、
思いつきでやってるからさ、
それは あ、それも恐れながら楽しみながら
前も
ちょっと恐れながら楽しみながら、
準備半分思いつき半分みたいな感じでその時降ってきたものをそのまま言っちゃうからあとなんとかしてっていう感じ周りのみんなで何とかしてると思って
やっぱこう投げられた時は ヒロト的には
一回やっぱうってなるんですけど、うん、結構頭の回転が遅いんで
なんかね
なんかうんってちょっと考えちゃうんですけど、うん、私のすんなりなかなかいいことがあるんですけど、うん、それはそれで楽しい
です、うん、でもアドリブは好きというか、
そうですね、
アドリブは好きか嫌いかといったら
好き
面白いことも見ると好きだよね。ゴミ詰めの時もね、うん、結構ちょっとね
事故が
やって
、うん、事故がありました、うん、
なんかやっちゃうよね、うん、そう、おじいちゃんはね役として、うん、すごくやっていて美味しい役だと思っていて、うん、シリアスもいけるし、うんうん、もう面白いところはどこまでも、まあまあ俺がやってるだけでそれが許されてるかどうかっていうのはまた別の話だけど、どこまでもいけてるから楽しい役で
やっちゃってて、たけしさんにすごくぴったりというか、うん、やっぱりすごい大事なシーン、大事なセリフもあるので、やっぱりこう笑わせるところと、うん、逆にここはしっかり伝えたいみたいな言葉をしっかりこう伝えてくれるっていうか、うん、そういう部分、
まあ、悩みましたよ。
あ、
うん、初めての役どころで、まあね、筑波を出てひたちなか出てるわけなんですけど、本当最初は何をどうやっていいのか分かんなかったし、どっから手をつけていいか分かんないです。バック作りに対して何から手をつけていいか分かんなくて、何をどうしていいか分かんなかったから、もう何でもいいから、そういうおじいちゃんとか鉛とかのもう片っ端から漁りまくってやりながら、どうにかこうにか形にしてった感じ。
何か例えば役の参考に、なんか身近な近所のおじいちゃんを参考にしたとか、そういうのはたけさんある？
なんか そういうのではなくて、なんか自分がおじいちゃんになったらどうなるかなとか、
あ、
うんうん、あとはもう本当に気持ちで、うん、その孫に対してどう思ってるかとか、その自分の置かれてる環境をどう思ってるかとか、うん、自分の年齢に対してとか、そういうもので固めていった感じで、明確なモデルっていなくて、自分の中から出てきたものが多いかな、
うんうん、すごくね、武井さんの持ち味が、
うんうん、そうやってるうちに、そう、自分一人でやっぱりできなくて、相手役がいて、相手役からもらえるエネルギーってとても大事で、その中からできてくるものって多いんだよね、うん、だから今回ヒロト君、まあ筑波、ね、と今回で相方というかね、春夜役が違うわけだけれども、ヒロト君からもらってるエネルギーっていうのも大きくて、その中で変化しているものも多いだよね、うんうん、
それは自分もそうですね、武井さんの、うん、エネルギー感じながらできてるの
が熱いエネルギー、
熱いエネルギーで
熱を、うん、もともとの台本ではおばあちゃんだったので、
あ
のやっぱり実
は、あ、そうだそうだ、本当の元はそう、
原先生が最初に書いた脚本では、うん、おばあちゃんで、
うん、
多分おばあちゃんが弟の設定だったのかな、
多分そう、そういう感じ、
今おじいちゃんでお兄さんに、うん、春はお兄さんにせずが、うん、おばあちゃんで春夫が弟の多分、うん、設定だったと思うんだけど、何でお願いかなきゃなんねんだ、
うん、
感じのセリフが入ってたりとか、うん、まあ配役だったり、そのいるメンバーの方やっぱりバランスとかを考えて、まあ、武井さんにやってほしいなと思って、まあ、おじいちゃんになった
と、うん、本当今回のまあ今回だけじゃなくて、やっぱり役って役者をとすごく成長させてくれるものだなと思ってて、うん、その役と本気で向き合うことで自分の新しい可能性が広がっていく、うん、だからこれ無理かなって思った役ほどチャンスだよねって思った今回、うん、本当にこれはちょっとどうしようって本当悩んだんだけど、結果それがチャンスだったな、役者として成長させてもらえる。だからヒロト君の春尾役のあの難しいって言ったところ、うん、あそこもね、ヒロト君自身が成長できる大きなチャンスだと思う、うん、そこを本当に自分のものにできた時に、もうすごくもう役者としての成長が後から気がついた時にできてるかなって思ったりもする。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。う まあまあちょっとねそろそろもっと話したい気もするんですけど、ね、あっという間に時間は早いもので、
はい、
まあいろいろと話してきたわけですけれども、フクロウの住む町、うん、このね音源を聞いてまた見ると違ったものとして見られるのではないかなと思います。その
ぜひ見に来てくださいですね。
ぜひ、うん、ぜひ来てください
ね。役者のエネルギーを感じてもらって何かね考えてもらったり、
うん
うん、感じてもらったり、なんか一個でもね持って帰ってもらえたら嬉しいよね、うん、どんな感情でも、
うん、
ね、はい、ぜひ、ひたちなか市文化会館大ホールで、
はい、大ホールですか、
役者一同皆様のお越し、はい、皆様にお越しいただくのをお待ちしておりますので、
はい、
ぜひ
ぜひ、
はい、ぜひください。はい、はいはい、では劇団クレーム合宿場からお届けしました、演出尾竹淳二さん、はい、そして役者磯部宏と、
はい、
そして僕竹泉がお送りした音源でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。この公演の詳細についてはエンディングでまた、告知したいと思いますので、皆様最後までお聞きくださいね。はい、それではこの辺りで一曲聴いていただきましょう。トレモロコードで夢心地。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ、この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
あんまんま
ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、いつもでしたらね、かおりちゃんのコーナーをお送りしてるんですけれども、今日はかおりちゃんお休みということなので、オープニングでも軽く触れました通りに、僕が最近ハマっている仮面ライダーについて、まあのらりくらりとまったりと話していこうかなと思います。 何女の人興味ないとかダメだよ、見ようよ仮面ライダーはい、僕がね、そういつ頃からかな、今年のお正月休みぐらいからかな、なぜかね平成ライダーを全部見ようと思って DVD 屋さんに、まあ、通い詰めてるわけですよ。もちろんね、そう平成ライダーの一番最初といえば仮面ライダークーガですよ。知ってます？小田切丈さんが仮面ライダーに変身してたやつ、平成ライダーの走りなんですけれども、それから始まり、ずっと見てるわけなんですけれども、まあクーガはねやっぱり平成ライダーの最初だけあって、まあここは外せないんですよ。まあ今見ると変身シーンとかすごいしょぼいんですわ。まあもう明らかに上から CG 乗せただけみたいな、まあなんですけれども、まああとテンポがたるかったりとかね、戦闘シーンとか、まあまあでもそれはちょっと抑えておきたかなっていうところはあるんですけど、本当おすすめしたいのがクーガの次の、アギトっていう作品なんですよ。これがね面白い、シナリオがめちゃくちゃよくできてるんですよ。最初は謎だらけで、なんだろう、まず主人公がなんで仮面ライダーに変身できるようになったのか、それがわからないんですよ。なんでって、主人公が最初記憶喪失で、自分の記憶がないっていう、分かっているのはその記憶がなくなった時に発見された時に持っていた封筒に書いてあった津上正一っていう名前、それが自分の名前なんだと思って生きていくっていう、ただそれだけで、まあその中でいわゆる2号ライダーってやつですか、まあギルスっていう、あ主人公はアギトで2号ライダーギルスっていうんですけども、登場してきたりしていく中で、まあ敵の怪人ももちろん仮面ライダーシリーズなんでね、怪人も出てくるわけですよ。その怪人がアンノウンって言うんですけど、なんで人間を狙ってるのかとか、そういう理由がどんどん解明されていって、その中で主人公がなんで仮面ライダーに変身できたのかとか、そういう謎もどんどん最後になってやっと解明されていくっていう、そういう謎解きの面白さもあるのかな。でこの2作目になっていきなり CG がなんだろう、すごいパワーアップを遂げるんですよ。クーガはもうしょぼかったんですけど、2作目からもう本当に変身しているにしか見えないような格好になってて、これどうやって撮ってんのかなっていう感じで見られる作品なので、これね本当面白いんで、見たことないっていう方は、まあ平成何年だろう、もう10年以上前の作品なのかな、見たらいいと思います。はい。そして他にもねおすすめしたいのがあるんですよ。平成ライダーシリーズの4番目の作品になる仮面ライダーファイズっていう仮面ライダーですね。これねまずね羽賀ゆりえさんが出てる前回の放送を聞いていただいた方はわかるかな、トラカゲっていう映画を紹介したかと思うんですけども、その中に羽賀ゆりえさんっていうことを触れたと思うんですけども、まあ可愛いんですよ。もう一目惚れしましたね。まあもちろんね内容も面白いんです。従来の仮面ライダーってもう完全に仮面ライダー対悪い怪人とその組織っていう構図だったんですけれども、このファイズの中では、まあ、敵の怪人がオルフェノクっていうんですけれども、もともとオルフェノクは人間なんです。その人間が、なんだろう、こう事故とか、まあとかで、まあ一度死んだ後に突然覚醒してオルフェノクになるっていうものなんですけれども、なんで当然人間の心も残っているっていう設定で、中にはやっぱりまあオルフェノクなんだけれども人間と仲良くしたいオルフェノクがいたり、そのオルフェノクは自分の仲間を増やすために人間を襲うことで仲間を増やせるんですよ。オルフェノクはね人間を襲って、その襲った人間が適合すれば覚醒してオルフェノクになるっていうものなんですけれども、それで仲間を増やしていくんで、いや人間はオルフェノクと人間は相入れないよってオルフェノクがいたりとか、その中での人間模様がもういろいろあって面白かったりするんですよね。あ今ねアギトとファイズは誰がやってるのっていうカンペが出てるんですけど、アギトはカシュートシキさんでしたっけが変身してます。そしてファイズがあんまりねその最近のドラマとか出てないんですけど、ちょっと名前忘れちゃったな、俳優さんの名前、わかんねえや調べてください。あんまりねトレンディードラマとかでは出てないかな、仮面ライダーファイズの方、あのイケメンです、垂れ目なイケメンです。はい。で仮面ライダーシリーズ何が面白いって、その仮面ライダーシリーズによって 仮面ライダーの戦闘スタイルが違うのが面白いんですよ。例えばアンギトだったら拳法スタイルなんですよ。ファイズはもう喧嘩屋だったりするとか、うん、そういうスタイルも違うんで、その男の子はね、男子はその辺もね結構見どころなのかなっていう気がします。そしてもう一個、もう一作品だけちょっと時間もあれなんですけど、進めたいのが仮面ライダー牙。何がいいって羽賀ゆりえさんが出てる、これにつきますよね。まあどういう役どころで出てるかっていうと、あの仮面ライダー牙の役はあの瀬戸淳さんでしたっけかね、瀬戸さん、ちょっと名前忘れちゃった、見れば分かります、あこの瀬戸さんねっていう瀬戸さんなんですけども、まあ、出ていて、その恋人役で出てきます。この牙も敵がねファンガイアっていうんですけども、またねやっぱりファンガイアも人間に近しい存在で、人間体と怪人体と2種類あって、人間の心に近いファンガイアもいれば、まあ、ファンガイアって人間を餌にして生きてるんですよ、まあ、ライフエナジーってエネルギーを吸い取って、なので人間はファンガイアの餌だって言って相入れないファンガイアもいるしっていうところで、そこでまたね織りなす人間模様が面白いですよ。羽賀ゆりさん、羽賀ゆりやさんももちろん綺麗だけれども、その辺も面白かったり、あとはなんだろう、この瀬戸淳さんが演じる牙のお父さんの物語も同時進行で、同じ、まあ、瀬戸淳の時代の22年前の時代も、クロスしてシナリオが進んでいくので、その辺も、シンクロしてて面白いところなので、このまあ4作品、まあそうだな、やっぱりファイズと牙かな、個人的には羽賀ゆりやさんなんで、うん、あとアギト、そしてクーガ、そのあたりちょっと見ていただけたらなと思います。どうだったでしょう、仮面ライダー見たくなったでしょ、絶対見てね。はい、ということで、自由時間のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、こんにちは、リブです。
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね、
うん、家族がいるから大丈夫、大丈夫。
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃんがいない中での放送2回にわたってきましたけれども、どうでしたでしょうか。かおりちゃんファンの方にはね、ちょっとつまらない放送になったかもしれないですけれど、まあまた違った色の番組にできたのかなと思います。これを聞いてるかおりちゃんも早く、早くではないけど、またね次回は来ると思うので、楽しみにしていてください。はい、じゃあこのあたりで、告知をしていきたいと思います。僕が出演する劇団クリエのオリジナルミュージカル、フクロウの住む街の告知をしていきたいと思います。タイトルは袋の住む街ですね。日時は10月29日日曜日になります。14時からと17時半からの2回の公演になります。会場は開演の30分前です。場所は茨城県ひたちなか市にあるひたちなか市文化会館の大ホールになっています。すごい、とっても広い立派なホールです。 すごいです。1300人お客さんが入るのでぜひ来てください。気になるチケット、気になってますか？チケットなんですけれども、全席自由席になっております。全席ではないか、まあ、自由席が一般2200円、高校生1800円、3歳から中学生が1300円、当日券は500円増しとなっております。指定席もございます。指定席は2700円で、劇団クリエのホームページから、お申し込みいただけるようになっております。劇団クリエと検索していただいて、ホームページへ進んでお申し込みフォームからお申し込みください。はい、この町、この町じゃない、袋の住む町は茨城県つくば市を物語にした、舞台にした物語なんですけれども、フクロウが出てきます。人が演じるんですけれどもね、そのフクロウが、まあ、つくばに住む町、つくばに住む人たちにちょっとずつ絡んでいき、いろんな物語が織りなされます。主人公が受験生の雪乃という主人公です。受験を目前にして、まあ思い悩んだりする中成長していきます。それを取り巻くつくばに住む人たちの心温まったり泣けたり面白かったりするストーリーなので、ぜひぜひ10月29日はひたちなかまで、茨城県ひたちなかまでお越しください。多分ひたちなかの海浜公園のコキアがちょうど紅葉を迎える時期なので、それに合わせて来ていただいてもいいかもしれませんね。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。いつも香里ちゃんに読んでもらってるからね、怠けてるとダメだね、噛むねはい、それとこの番組ではスポンサーさんも募集しています。ミュージックゼロチャンネルのトップページ、もっと見るというところがあるので、右上の方かな、そこからクリックしてもらって、CM のフォームがありますので、そこからメッセージをください。僕とか香里ちゃんとかが、あなたのご要望通りにこの声で、強力に CM をしちゃいますので、ぜひぜひメッセージをください。はい、ということで、竹井泉の赴くままに、オンリーバージョンでした。どうでしたでしょうか、楽しかったでしょうか。次回はきっと香里ちゃんも来るとは思いますので、楽しみにしていてくださいね。はい、ではお別れのご挨拶といきましょうか。リスナーの皆さんも一緒に行きましょう。僕がせーのと言ったら例のあれですよ。じゃあ準備はいいですか。行きますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。